私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にありますように。アーメン。ある人がキリスト教に触れてから信仰の人になるまでにはその間で多くのことが起こるのだと思います。それは過去も今も同じでしょう。礼拝に出席するようになったきっかけ、信仰を持つようになったいきさつ、信仰生活の中で恵みを経験した証など、このようなことを通して主は信徒たちを導いてこられ、この導きの中で教会が立てられてきました。これは今の私たちにとっても同じです。私たちにも私たち自身が持っているきっかけと証、信仰の告白などがあります。そしてこのようなものの上に今の反応ルテル教会が立てられたのだと思います。皆さんも経験なしたことなのでよくご存知だと思いますが、ある人が信仰の人になるまでの過程は決して簡単ではありません。私も同じでした。ちょっと見ると良き信仰者のように見えるかもしれませんが、実は私が信仰の人になるまでには多くのことがありました。面白いことは、私は生まれながらに教会に通っていたということですね。それにもかかわらず本当の信仰の人ではなかったと思います。私の親、特に母は信仰深い人でした。幼い頃は毎週母が私を連れて教会に行っていたので、自然に教会に馴染むことができました。しかし思春期になってから毎週教会に行くのが正直つまらなくなりました。友達と遊ぶ方がより面白かったので、毎週教会に行くのは嫌になり、母に反発もしました。そして友達と会って勉強するという言い訳をして、数週間教会に行きませんでした。もちろん勉強はしてませんでした。勉強するということは遊ぶための言い訳に過ぎませんでした。そのような私を見守っていた母は強力な措置を取りました。当時の私は週に1回お小遣いをもらっていましたが、そのお小遣いを礼拝が終わってからあげると母は言いました。礼拝が終わってからお小遣いをあげるということは、礼拝に参加しなければ何ですか？お小遣いをもらえないということでした。私は腹が立ちました。それでわざと2週間程度は礼拝に出席しませんでした。すると本当にお小遣いをくれないのではありませんか？2週間無一文になると結局は礼拝に参加するしかありませんでした。そのように思春期を起こり、その過程の中で信仰が生まれ育ちました。その他にも多くのことが起こりました。しかし主の導きによって信仰は維持され、思いもよらなかった牧師になってしまいました。皆さんも今ここに来るまでに多くのことが起こったでしょう。明らかなことは、今の皆さんになるまでに神様の導きがあったということです。すべてが偶然のようで、自分の選択の結果のようですが、その中には神様の摂理がありました。そしてその摂理の中で私たちは今日もこのように集まって礼拝を捧げているのだと思います。今日の福音書は私たち信徒たちにはよく知られている言葉です。そして一般的にこの御言葉は 良い土地に視点が当てられています。イエス様の言葉が良い土地、つまり言葉を聞いて悟り糸に巻かれると100倍、60倍、30倍の実を結ぶということです。しかしそうでないと、良い土地ではないとには実が結ばれません。イエス様の御言葉は聞きますが悟ることができなかったからです。一般的な、一般的な解釈から見ると、この福音書の言葉は人々を大きく2つの部類に分けています。実を結ぶ人とそうではない人です。そしてその中心には悟るという言葉があります。悟るという言葉の意味は理解して誠の意味をはっきりと知るということですね。そうしたら悟るためには必要なものがあるでしょう。神様の言葉を事前に知っておくべきです。しなければ悟ることもできないでしょう。イエス様の時代の人々は御言葉について事前の知識が十分でした。彼らは毎週街道で神様の言葉を聞き、親とラビから律法を学びました。私たちの歴史をよく知っているように、彼らは神様が自分たちの戦場に行われた歴史、預言者の言葉などをよく知っていました。彼らはイエス様の言葉を聞いて悟ることができる環境を持っていました。イエス様の言葉を聞いて判断を下すことが可能だったということです。そしてそのような彼らに要求された言葉が、悟って良い土地になりなさいという言葉だと思います。しかし私たちは違います。事前の知識もなく、環境も文化も違います。神様の言葉を一度も聞いたことのない人も多いです。だから私たちはこの言葉を当時の人々に与えられた言葉と同じ意味だと思って解釈してはならないと思います。この福音書が言っているのは、良い土地は多くの実を結ぶということです。これは変わらない教えです。だから私たちは良い土地にならなければなりません。しかしこの言葉が良い土地とそうではない土地と分けるもの、悟る人は良い人で悟らない人は悪い人だなどで使われてはいけません。そして私たちが認識しておかなければならないのは、当時の社会と私たちの社会が全く違うということです。さらにこの言葉は弟子たちもすぐには悟らなかった言葉でした。だからイエス様は今日の福音書18節から弟子たちにこの例えを説明してくださいました。当時この言葉を聞いた人々はいくつかの部類の人々を思い出したのだと思います。イエス様に反対する人々と信仰を捨てた人々、そしてイエス様に従っている自分たちだったと思います。しかし今日でのこの言葉は、誠の信仰の人になっていく過程と神様の恵みとして解釈されることも悪くはないと思います。牧師館の隣には小島さんという隣人が住んでいます。その方の趣味は農作ですが、たくさんの農作物を植えて収穫しています。おかげさまで新鮮な野菜をいただいて食べています。皆様もしばらく前に小島さんが収穫なさったジャガイモをもらったでしょう。小島さんは収穫が終わったら収穫したところを掘り起こします。肥料を施して地に栄養を与えます。そしてそこに季節に合わせて他の作物の種をまきますが、 必ずです。必ずきれいに掘り起こした土に種をまきます。良い土地ではない場所には種をまきません。このように一般的に農家の人は良い土地ではない場所には種をまきません。ところが今日の福音書での農夫は良くない土地にも種をまきます。道端にもまき、石だらけのところにもまき、茨の中にもまきます。良い土地ではないところにまいた種は実を結ぶことができないということを農夫は誰よりもよく知っているでしょう。それにもかかわらず農夫は等しく種をまきます。無駄になることを知っていますが、種をまくことを止めません。私はこの種をまく農夫を通して神様の恵みを感じることができました。神様は誰にでも公平に御言葉を与えてくださいます。そして実を結ぶのは全く人が御言葉を受け入れて悟ることにあります。御言葉を悟る人は多くの実を結び、そうではない人は実を結ばないのです。しかし悟らないとしても神様の言葉がまかれないわけではありません。神様は続けてご自分の恵みを、ご自分の御言葉を私たちに与えてくださいます。私たちは毎週日曜日に教会に来て神様の言葉を聞いていますが、自分の都合と心の状態によって神様の言葉が聞こえたり聞こえなかったりしています。御言葉を聞いて実を結ぶ日もあります。しかし心配と不安が神様の言葉を塞いで目が伸びない時もあり、神様の言葉を聞いていますが自分の考えによって受け入れなかったりとしている時もあります。それにもかかわらず神様はいつも公平に種をまいてくださいます。私たちが聞いても聞かなくても、私たちの心が茨でも良い土でも、神様は常に御言葉の恵みを与えてくださいます。これが今日の福音書が私たちに与える福音だと思います。実が結ぶ前まで私たちには多くのことが起こるのだと思います。しかしこのすべての過程は神様が私たちを良い土地に作られる設立の過程だと思います。そして良い土地になった私たちを通して神様は多くの実を結ばれるのです。私たちを通して御国の福音が述べ伝えられ、教会が成長し、私たちの隣人が祝福を受けるのです。神様の設立の中で100倍、60倍、30倍の実を結ぶ私たちになるのです。これを信じて従う皆さんに豊かな実が結ばれるように、私たち反応ルテル教会が良い土地になりますように、主の皆によって祈ります。あらゆる人知を超える神の平和がキリストイエスによってあなた方の心と考えとを守るように。アーメン。